この25章のところにおいては神に対する罪が出てきます。一節を見ると、民はモアブの娘たちとみだらなことをし始めた。もうこれはもう会員の罪を犯している。そしてそれはただイスラエルの中でということではなくて、モアブの娘とあるわけです。このモアブは先のバラクが王となって支配していた民であったわけですし、そしてこのバラクの思いはイスラエルを滅ぼすということであったわけです。それがモアブの娘たちとみだらなことをし始める、会員の罪を犯し、そしてしかも2節を見ると、民や食し娘たちの神々を拝んだ。娘たちの神々というのはこれはもう偶像であるわけです。その後に3節にはバール・ペオル、このバールというのが実はモアブ、その土着の民のこの偶像の対象となっていた神であったわけですけれども、それを拝む。しかし神様はモーセを通して実戒を与えられたわけです。その一つは、私以外に神としてはならないと、そして刻んだものを作ってそれを拝んではならないと戒めを与えられたわけですけれども、この二つのことをイスラエルは破り、そして会員を犯す。そしてそのことによってどうなるのかっていうと、実は国は乱れていくということになるわけです。国が崩壊するのは外側からの敵よりもむしろ内側からこの崩壊していくということがあるわけです。それはもう世界の歴史を見てもよくわかるわけですし、特にローマ帝国はなぜあれほどの強大な軍隊を持っていながら滅びていったのかというと、それはもう道徳と、そして政治が腐敗していって内部から崩れていってしまった。イスラエルもそれはもうなんで分裂して滅んでいってしまったのかというと、もう内側から崩れていくということであったわけです。ですからこの時にももうこの危険があった。もう約束のこのカナンの地に入っていくというその目前にして、このような巧妙な企みが出てきた。それは18節のところに巧妙に仕組んだ企みというふうに出てるわけです。ペオルの事件、このことはまた実は31章のところにも出てくるわけなんですけれども、これに実はこの24章で出てくるバラムが加担していたと思われるわけです。ですからもう本当にこのサタンは巧妙に罠を仕掛けてくる。外からの攻撃だけではなくて内側から攻撃を与えて攻めてくる、腐敗させ堕落させて、そしてダメにしてしまうということが起こってくるわけです。イエス様の十二使徒弟子たちの中にもそのことが起こった。それはユダであったわけです。もうルカの福音書を見るとユダの心にサタンが入った。彼は真面目で、そして物事をきちんと対応できる、そのような素晴らしい弟子であったんですけれども、心の中にサタンが入ることによって彼は裏切ってしまう。そのようなことがこの25章で出てきているということであるわけです。そしてその時に実は7節に祭司アロンの子のエレアザルの子ピネハスは槍を手に取って、そして、6節のところにはなんとそのイスラエル人の男がこのミディアン人の女をですね、このイスラエルの全会衆のもう目の前で、もう自分の 兄弟たちに近づけて、そして、8節を見ると、何度テントの奥の部屋に入りというようなことが出てくるわけですけれども、おそらくそれはもう非常にみだらなことを白昼堂々と行う。そのことに対してもうフィネハスはもう槍を手に取って、そしてまあ2人を殺害するということがあったわけです。まあ人を殺すっていうことは確かにこれはもう悪いことであるわけなんですけれども、しかしこの2人の男女はもうしてはならないことをもう白昼堂々と行っていく。もうそれほどもう感覚が麻痺してしまっていた。もう悪いことがもう悪いというわからない、もうそういう状況になっていて、ピネハスは槍を手に取り、そしてまあ2人を刺し殺してしまう。8節の終わりを見ると、するとイスラエルの子らへの主の罰が終わった。もうこのところでその裁きがとどまる。9節を見るならば、この主の罰で死んだ者は2万4千人であった。もうそれはもう大変な数であったと思います。まあ、その時のイスラエルの人口およそ200万近くがエジプトを脱出して、そしてこの約束の地に入ろうとしている。しかしここで2万4千人が撃たれてしまう。それはもう不貧困の罪を犯し、そしてまた神を神とも思わない、もうないがしろにして自分たちのもう欲望に駆られて、もうめちゃくちゃなことをしていって、おそらくそれはもうそれが蔓延していくならばもう全部が滅んでしまうということになったわけなんですけれども、まあピネハスはそれを押しとどめる。それは11節を見ると、祭司アロンの子エレアザルの子ピネハスはイスラエルの子らに対する私の憤りを押しとどめた。神の憤りを押しとどめる。そしてその後に、彼がイスラエルの子らのただ中で私の妬みを自分の妬みとしたからである。それで私は私の妬みによってイスラエルの子らを立ち滅ぼすことはしなかった。まあ、ここに妬みという言葉が出てくるわけです。まあ、妬みというのは人を羨ましく思う、人を妬んではいけないと言われるんですけれども、なんでこんなところに妬みが出てくるんだろうか。それは神様は妬むほどにイスラエルを愛されるということであるわけです。その愛のゆえに神様はイスラエルを妬んで、そしてこのイスラエルだけを愛される。まあ、現在、いろんなその、俳優とか有名人のもう離婚問題が出てくる。そしてそれはもう不倫の罪を犯すというようなことで、もうテレビでも取り上げられて、言われていることがあるんですけれども、まあ、イスラエルの神は実はそのイスラエルを妬むほどに愛された。もう他の誰よりもイスラエルを愛する。ところがこのイスラエルはどうだったのか。もう偶像礼拝をする。そのことによって神様はこの怒られるということが、憤りが出てくるわけです。だからそれほどに実は私たちも愛されているんだということを本当に心に留めておかなければならないわけです。他の何者をも愛してはならない。私たちが愛すべき方はもうこの主なる神以外にはおられないということを私たちは本当に心に留めておかなければならないわけです。まあ、今の本当に時代ももうこの性道徳が乱れてきている。もうテレビでもう俳優がですね、もう妻ならぬものともう関係を持つと、そしてもう離婚騒ぎとか、もういろんなそういう話を聞くわけですけれども、 私たちはこの主なる神以外の何をも愛さない、他のものは愛さない。もう主なる神様を愛して、そして慕って、もう従っていくというのが私たちのその信仰であるということであるわけです。まあ私たちはこの旧約聖書だけで生きてるというわけではありません。新約聖書においてはイエス様は私たちの罪のために喜んで十字架にかかって死んでくださった。じゃあ私たちはイエス様を愛さないで他のものを愛していくんだろうか。私たちはこの私たちのために命を捨て十字架にかかり、そして死の中からよみがえってくださったイエス様を愛していく。その愛に私たちは生きる。そしてそのことを絶えず生活の中でイエス様を覚えて愛して従っていくものとさせていただきたいと思います。